さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、始まりました。先日ですね、やっと横浜に、下見に行けまして、
はい、うん、
はい、まあ、楽しいというかなんていうか撮影してきたんですけれども、やっぱり綺麗なところは難しいですね。綺麗っていうのはもう観光地として出来上がっちゃってるところっていうのは、
はいはい、
なんか結構難しくて、うん、ってなりながら、
うん、
歩いてきましたけど。
そうだ。
はい。
はい。半月です。私は、そうですね。最近は、なんか、毎晩収録をしていてですね。昨日、アンナチュラルを収録したんですが、今日の日をすっかり忘れておりまして。
あ、そうだったんですか。
あれ、いつ撮るんだったっけっていうのをちょっと昨日、スノーさんとあたふたとしておりまして、スノーさんが書いてくれていた、ネタ帳のところに日付が入ってたので、ちょっとほっとして、休むことができました。ハンスケと、
はい、今日はですね、天気が比較的、うん、晴れ間も見えてよかったので、
うん、
ちょっと仕事上でも面白くないこともあったので、ちょっと昼間、うん、写真を撮りながらお昼を買いに行こうということで、カメラを持ってですね、
うん、
急に桟橋状のものが無性に撮りたくなったんですよ。特に理由はないんですけど、
うん、
で本当はちょっとイメージ的にはヨットとかそういうのが撮りたかったんですけど、
うん、
ああいう高級なところっていうのはやっぱり先にお願いしないと入れていただけないんですよ。やっぱり高いじゃないですか、ヨットってね。
うん、
だからなんて言うんですかね、そのヨットの、まあ、クラブとかそういうマリーナがありまして、
うんうん、
そういうとこやっぱりなかなか入れてもらえないんですよ。やっぱ写真撮らせてくださいとか、まあまあ、ね、知り合いの方とかいると、ね、都合つけてくださるのかもしれないですけど、
うん、
で、まあ、急に思い立ったもんですからね、何かいいものないかなと思って、まあ、漁港というのがあるじゃないですか、
うん、はい、
その実は感じがいいと前から目星をつけてた桟橋状のとこがありまして、
うん、
それを張り切って撮っていたらですね、
うん、
溝川に足を突っ込んでですね大変冷たい思いと痛い思いをした B です。
怪我はなかった、大丈夫。
大丈夫でした。それは
僕も前にね、なんか木でできた遊歩道ぶち破って足が沼にはまったっていう話をしたことがあると思うんですがあれ、この番組じゃなかったっけ。
僕は初めて聞いたような気がするんですけど。
あ、本当。なんかね、ダム湖の奥になんか木でできた遊歩道があって、ダム湖に入り込む前の水が一回なんかちょっと池みたいになって溜まってるんですよ。
イメージ湧きますね。
そこの遊歩道を歩いて、
はい、
行きは全然平気で、写真奥の方で入り込んでる小川みたいなのを写真撮って帰ろうと思ったら、腐ってる木遊歩道がぶち抜けまして片足がズボッとはまってるんですね。まあ引っこ抜けたからよかったんですけど、
はいはい、
なかなか抜けなくてですね、まあ人も来ないようななんかダム湖の奥だったので、
はい、
僕はこのまま夜を迎えるのかとちょっと冷や汗を、はい、話をちょっと思い出しました。で、ね、忘れるところだから、新番組流れてます、食いしん坊万歳、新番組ちょっと、これまでの番組とは違う流れで湧いて出てきたかのような新しい番組が始まっております。とにかくまあ飯食って 美味しいものをご紹介できればというぐらいの程度でうだうだとやっておりますので、よろしければお聞きいただければと思います。この番組で名前が出ていたスキーム君とアンちゃんも出ております。プラス、こういってナオさんがね入って、4人でやっておりますので、よろしかったら一度お聞きいただければと思います。
はい、
はい、ということで、今週のフォトスクランブルはプリンターネタ、小関さんいないのに大丈夫かという感じですが新しいものをスノーさんが買ったと。で、私も買っていたんですけど、この番組で紹介しそびれていたので、それとミリさんがちょっと毛色の違うプリンターの話をね、
はい、
お話ししていければと思っております。ということでプリンターなんですが、
はい、
スノーさんが挙げてくれたプリンターが実はほぼ同じようなやつを私も使っておりまして、どちらとも複合機ということで、
はい、
これいつ買ったんですか？
だいぶ前ですね去年の、うん、うん、秋口っていうか、まあまあ夏過ぎぐらいですね、9月ぐらいだったと思うんですけど、
うんうんうん、
あの事の起こりは近所のあのなんだっけな、DP 屋さんですね、北村のチェーン店だったと思うんですけど、
うん、
いきなりなくなっちゃいまして、
はいはいはい、
そこが一番良かったんですけど、
うん、
でまあいよいよホーム DP の時代だろうっていうのが、うん、あるのと、
うん、
まあ、なぜ僕の 4000PX は非常になんかランニングコストは悪いし、うん、遅いし、
うん、
毎回年賀状でひどい目に遭っているから、
うん、
なんとかそれをしたいと、
うん、
まあそういうのもあって、まあもともとなんか妻も欲しいとは言ってたんですよね。
へ
え、あの Windows のパソコンが妻用にあるんですけど、
うんうんうん、
はい、それにはプリンターがないので、
うんうん、
いちいち、まあ、僕のところに持ってきて4000につなげてとかやってんですけど、
はいはいはい、
結局使い方がわからないので、
うんうん、
あの僕がいる時じゃないとできないしっていうことでね。
あ、なるほどね、
うん、あのそのうちもめんどくさい、プリントアウトめんどくさいからって言って、あの画面を、
うん、
あ、例えばまあ料理のレシピとか、
はいはいはい、
ね、調べても画面をあのメモで撮ると、うん、
手書きで
手書きで、
はいはいはいはい、
そういう状態だったので、
うんうんうん、
あのためのパソコンかよくわからんっていう話も
なるほどね。
どうしてもプリンターをまあ今に置きたいっていうことでね、
うんうん、
でも今に置く大きさのプリンターってまあそんなに大きくないじゃないですか、
うんうんうん、
だからまあちょっと電気屋さんに行くと、まあ複合機なんか安くなっているので、
うんうんうん、
どうだろうということで検討約1ヶ月半ぐらいしましたけど
1ヶ月半、
1ヶ月半ぐらい買う買わない買う買わないって騒いで、
はいはいはい、
そんな感じで、うん、まああの電気屋さん、近所の電気屋さんに行くと大体まあエプソンかキャノンかあと HP ですね、ヒューレットか、
うんうんうん、
まあ、そう置いてあるんですけど、
うん、
まあ一番安いのが HP なので、
うん、
もう HP っていいじゃないっていう話で、僕は、ね、HP がね、あの確か9800円とかそういう
はいはいはい、はい、
もっと安いから8000、 8700円、最終的にもう8700円ぐらいまで下がってたんですけど、これでいいよ、これで買おうとか言ってたんですが、まあ、なんか、その近所の DP 屋さんが亡くなったっていうことで、妻がやっぱりホーム DP もっていうかね、電気屋さんで、こう、見本を見ると、やっぱりエプソンの、写真用紙で印刷した見本が一番綺麗なんですよ。
はいはいはいはい。
で、これでいいじゃないと、DP 屋さんに出さなくても、もうこれでいいじゃないっていう、妻の意見に押し切られそうになる、の。いや、そんな、どうせすぐ色褪せるんだから、家でなんてプリントしなくていいよとかいう僕の意見とか、また、こう、折り合えずに、ずっとそのまま1ヶ月半どうするとか言ってた。
そうなんだ。
ですよね。でも、ずいぶんいろんなものを調べて、価格の差はどこにあるのかとかね、
はいはいはい、
調べてみたんですけど、まあ、結局、なんだかんだ言って、HP にしようとは言ったものの、ね、つまり次から次へとこう、例えば、見本がね、人の顔の見本の写真はどこにもないとかね、非常に綺麗なこうメタリックな質感の商品撮影みたいなものが、ピラッと1枚あるぐらい、そういう見本だったりとか。
それはね、店頭で？
あ、店頭で。
あ、はいはいはい。
量販店なんですけどね。だったり、あとは、インクのね、説明が非常にわけわかんなくて、HP なんか独特で。すごい独特なんですよ。カートリッジ変えると、なんだっけな、フォトスマートシリーズとか言うんですけども、確か、あ、違ったっけ、フォトなんとか。インクカートリッジを変えると写真画質対応になるっていう。
ああ、なるほど。
で、普段の使い方はその4色でいい。
はいはいはい。
でカートリッジ変えると6色で印刷して綺麗になるよっていう。
へ
え。その差が分かるようなそういう見本とか全然なくて。あとインクこれあるのとかいう話で。
はいはいはい。
そこの電気屋さんのインク売り場に行ったんですけど、どれ買っていいか分かんないんですよ。
なるほどね。
なんか特殊な品番というか、なんていうか、システムが分からないので、でね、まあ、そういう次々と妻からいろいろそういうことを指摘されまして、明日からは悪からでは困るっていうことで、P はあっさり追い落とされてしまいました。
ほうほうほうほう。 なるほどね、
本当は僕まで今でも HP で良かったんじゃないかと思っているんです
けど。そうなんだ。
いや、あとね、専用用紙の、が、まあ写真にはおすすめですみたいなこと当然書いてありますけど、専用用紙そのものが売ってないんですよね。
あ、HP のやつは、
そう。だからやっぱりそうなると、ちょっと辛いっていうのが。まあ、結局やる気ないんだね、この辺かはっていう、さすがに僕は諦めまして、
はいはいはい。
で、まあ、じゃああとはキャノンかエプソンかという、なんて2つ、争いになったわけなんですけど、やっぱりね、キャノンは6色だったのかな、エプソンは7色でしたっけ、1色ち、
7、キャノンが 7?
7?
いや、知らない。
5色。
エプソンのやつは6でしょ。
6か。あ、そう、5と6かな、じゃあ。自分で使ってるところも分かってない。なんか一色違ったんですよね。
ほうほうほう。
ちょうど、キャノンの当時そこに並んでいっと、で、やっぱり一色違うと、同じデータをちょうどデジカメ持ってたんで、同じデータを入れてプリントしてみたんですよ、それはさすがにプリントできるようになってて両方とも、でやってみたらやっぱりどう見てもエプソンの方が綺麗なんですよ。
ああ、なるほどね。
並べちゃうとキャノンだけ見てるとそんなんでもないんですけど、でやっぱりこれはエプソンでしょうっていう話に なったわけ
ですけど、うんうん、
やっぱり高いですよね、ちょっと若干ね、エプソンの
方が。あ、キャノンよりエプソンの方が若干高い。
やっぱり高かったですね。
へ
え。で、じゃあこれにしようって言ったところで一番困ったのが大きさと重さで、
うん、
やっぱりね、エプソンの方がでかいんですよ。
あ
の、
ほらほら。
側も何センチか大きくて、あと持ったらね、すごい重いんですよね、やっぱり。だからここら辺が値段の差かとか思ったんですけど、あの電気屋さんで行ったり来たりしながら、こう、なんていうんでしょう、それコピー機じゃないや、プリンター2人で持ち上げてどっちが重いとか。
そんな、重さってそんな重要なの？
いや、あの、ね、うち、こう、まあ、なんでしょう、丸いちゃぶ台の上に置くって、あの、あれが、パソコンが置いてあるんですけど。
はいはいはい。
その、だからその隣に置くって感じなんですよね。
ああ、なるほど。
でも、ちゃぶ台だから、うん、まあ、お客さん来たりとか、なんか、他のことしたいときは、片付けたいじゃないですか。
うん、あ、はあ、はあ、はあ、はあ。
それで、すぐさっと、どこか別なところに、うん、まあ、床の上に下ろすなりね。
うん。
それが、可能かっていう。
なるほど。
で、重さ比べはですね。
うん、
なんか買う日、その買う日はね、2時間ぐらいいたんですよね。そのうちの30分はですね、うん、その重さ比べで終わってたような気がします。
そうなんだ。
重さとその持ち上げやすさ、
うん、
手の取っかかりはどうだとか、
うん、
そういうのをちゃんとやって、でそれで見ると絶対キャノンの方がね、
うん、
軽いし割とちっちゃいので良さそうだったんですけれども、
うんうん、
まあ結局決め手はそのまあ高いけれども、
うん、
あのまあ画質がいいというのと、
うん、
なんか説明書カタログ見てて、
うん、
まあ Bluetooth の通信もできるよとか言われたんですね、つまりね、
うんうんうん、
まあ、た Bluetooth できるんだ、
うん、
だったら Mac からダイレクトに今に遅れるかなとかね、そういうことを考えた私がバカだったんですけど、
うん、
でまあそれでじゃあそれで行こうっつって、まあ2時間経ってやっと変えた EP801A なんです
ね。
はい。でまあ家に来て、
うん、
ちゃぶ台の上に乗っけてみたらすごいでかかった。うん、
大きいよね。
参りました。
はいはいはい。
まだ、未だにね、なんて言うんでしょう。うん、本当は、パソコンラックみたいの買ってとか言ってたんですけど、
うん、
結局なん、あの、パソコンラックを買っておくスペースもないし、
うんうん、
相変わらず未だにちゃぶ台の上にずっと鎮座ましてますけど、
うんうん、
結局何かあるたびにそれを、あの外してです、ね、外してやめて、
うん、
片付けると、
うん、
腰がおかしくなりそうな感じ
が。なるほどね。
なんか何日か置いてあるとくっついちゃうんですよね、なんかちゃぶ台の上って。なんか なぜかよくわかんないですけど、粘りつくというか。
ああ、はいはいはい。
あれは不思議ですけど、だからベリッとか言いながら剥がす。で、あの、僕が、期待してた Bluetooth っていうのは、
うん、
あ、はい、あの、オプションを買わないと。あ、1000円でした。
しかも、それ、なんかカードかなんか刺すの？
そうですね。で、しかもね、よく読んだら、うん、MacOS には対応しておりませんって書いてあります
。そうなんだ。
がっくりって感じ。
おぉ。
あ、
はい、ちょっと切れてしまいましたが、Bluetooth ってこれ801とかなんかこの形でいろんなパターンあるじゃないですか。
はい、ええ。
Bluetooth は基本オプションなの？
オプションですね。
あ、そうなんだ。
うん、キャノンもね、同じぐらいのやつがオプションでした。
じゃあ僕のもついてないんだ。
いや、ね、まあ、キャノンとの値段の差っていうのは、うん、その重さと、うん、主に重さかとか思ったんですけど、
うん、
うん、結局ちょっと Bluetooth っていうのは、
うん
うん、確かにキャノンも8000円ぐらいしたんですよ、あの キャノンの方は、
うん、
あのカタログよく見て、
うん、
あこれはあれだったオプションなんだって分かって知ってたんですけど、
はいはいはい、
なんかエプソン高かったので、
うん、もうついてるだろう、
ついてるだろ
う決めつけ
勝手に、そうそうそう、
はいはい、
完全に思い込みってやつで、
おうおうおう、
はい、買ってしまったんですが、うん、ついてません。802はどうなのかな、今802っていうのがあるんですけど、
うわ、ついてんの、
ついいやついて無線 LAN、 無線 LAN って書いてあるな、
あ
無線 LAN、 無線
LAN、
うん、
インターフェースはどうなんだろう、戦乱とはついてるけど、
うん、
何もしないで使えるのかとかちょっと分からないな、
うん、
あのまあ、カタログをよく見ていないと分からない、
うんうん、
でも最近ちょっと高級な機種だともうついてきてますよね、
うん、
うん、
でも Bluetooth は分からんけど Wi-Fi が対応
してる、ああ、うん、Wi-Fi の方が一般的になりつつあるのかな、
うん、
うん、Bluetooth ユニットはオープンプライスになっております。
はいはいはい、
802も。はい。ですね。まあ、そういう感じで、
うん、
特に最初のうちはコピーとかで使ってましたね、そのね。パソコンからよりは。
はいはいはい。
コピーが意外とやっぱり、家庭の中では、
うん、
使いやすい。特に子供のね、いろんな、なんていうんですかね、漢字練習とか、
はいはいはいはい、
あの手のプリントを妻は手書きで作ってましたから、
うん、
最初あれをなんだっけ、Excel を教えようとしたんですよ。僕、うん、教えようというか僕ほとんど使えないんですが、
うんうん、
そこにこう教材みたいについてくるじゃないですか。
うん、
それでこれ見ながらやれば。そのうちできるようになるよって言った
ん
です、
うんうん、
そのうちできるようになる頃にはきっと子供は大人になるわっていう感じで手でやった方が早いからって手で書いて線引いて書いてたんですけど、
おうおう、
まあ、原稿があればね、
うん、
家線だけ先に書いてしまえば、
うん、
コピーで作ればいいし、
はいはいはい、うん、
でももうこれでちょっと教材といいますかね、写真コピー教材、うん、レジュメを印刷してみたりしたんですが、
うん、
確かに早かったです。
あ、早いですね、
当たり前なんですけど、うん、4000PX と比べる方が間違ってんだなって分かりましたけどね、本当に早くてびっくりしましたが、ただ、うん、やっぱりインク側の減りが早くてですね、
うん、
あ、早い、うん、そう、本当あっという間になくなるって感じが。
でもあれでしょ、結局容量は4000なんかと比べると小さい、
小さいですね、うん、そう、小さい、うん、小さいから当たり前なんですけど、
うん
うん、印刷してる最中にのなくなる、などんどんな目に見えて減っていくので、ちょっとい
や
らせがっていう
確かにね、うん、
まあそれで、まあ一番の目的のそのホーム DPE に、
うん、
はいはい、
取り掛かろうとは思ったんですけれども、
うんうん、
まあ、僕自身はもうそんなに期待してなかったので、
うん、
やっぱり やってなかったので、時々まあすぐ欲しいっていう写真だけちょっとやってみて、わ、綺麗だねとか
思ったんですけど、うんうんうん、
大量にちょっと親類といいますか、両方の、実家に送るのに、
うん、
150枚ぐらいかな。プリントしてもらって、まあ、いろんな種類の写真を、はい、夏休みの帰省の写真とかね、
うんうんうん、
でそれをピックアップするのに、うん、まあ、インデックスっていうのを作ってたんですね、うちは、僕が、
うんうん、
フォトクイッカーっていうエプソンのソフトがありまして、
うん、
それだとね、A4 に40コマの写真をインデックスプリントできる。
はいはいはい、
でなんせ撮影枚数が多いですから、
うん、
その40コマで例えば10ページとか20ページっていう なっちゃうんですね、僕の、
うんうんうん、
だからね、あのそれで作ってたんですけど、今度この EP の801についてきたあの E フォトっていう、
うん、
やっぱりそういうソフトがあるんですけど、
うん、
はいはい、まあホームデイ P 用のソフトですよね、
うん、
それがね、あのインデックスが20コマしかでき
ない
、あ最大
A4 に5×4 しか入んない、
はい、入んない、でしかもすごくスカスカなんですよ、こう20コマ
の間が、
ね、何がスカスカで、あの周辺の縁もすごいあるのに、あの一緒に印字できる情報が、
うん、
あの撮影日とか、
うん、
撮影情報はできるんですけれども、
撮影情報って何、
撮影情報ってカメラのシャッターカメラ
絞りとか、
そうそうそう、はいはいはいはい、シャッタースピードとか、
お
う、あそれはでも前 の, あのフォトクイッカーでもできたんですけど、まあ、あのエグジフ情報ですね、
う
で拾ってくれるんですけどね、なんと この E フォトはね、ファイルナンバーが印刷できなかった、マジかよって思った、
そんなことってあるの？そのシャッタースピード出てるのにファイルナンバーないってやつ。
そう
です
ね。
え、また探さなければいけないんですよね。
そうですね。絵柄はわかるからっていう話なのかもしれない。探さなきゃいけないっていう。そういうオプションがあるのかどうかわかんない。あるのかもしれないんですけど、とりあえず僕が探し回った限りでは そのオプションが見つからなくて。
そうなんだ。
それは辛いですよね。
しかも20コマだからこれはダメだっていうので、
うん、
結局そのインデックス作るのは僕が、あの、4000px を使ってですね、またやる、やることになりました。
あ、そうだ。
これじゃあ、ホームデーピーっていう意味がないじゃんっていうか、まあ僕のね、作業がね、少しでも楽になるかと思ったんですけど、楽にならず。あの年賀状では非常に楽だったんですけど、
うん、
プリントするスピードも速かったら、
うん、
そのインデックスに関しては全く楽にならなくて、
うん、
でまあそれでやっと出して、まあ、妻が見ながら選ん で、
うん、
でじゃあ今度自分でやるわって言ったのはいいんですが、
うん、
E フォトの使い方をね、あの教えるのを忘れてたんですよ、Windows のマシンから、
はいはいはい、
で E フォトっていうそういうあの専用ソフトがあるっていうことも知らないっていうか、
うん、
まあ、教えてないから知らないんですけれども、
うんうん、
説明書あるからってこういわゆる簡単説明簡単初めてマニュアルってなるじゃないですか、
うん、
であこれのことねって言って彼女はそれで印刷をそれを見て印刷したんですけど、
うん、
もうそれはねあの僕が見たらあのワードとかそこら辺からの印刷の手順しか書いてなくて、
はいはいはい、
結局ファイルあの、アイコンからダブルクリックして開くと、
うん、
まあ、プレビューみたいので開くじゃないですか、
うん、
でそこからプリントっていう形プリントってやってプリントっていう形なので、
うん、
あの写真向けのプリントじゃないんです、
うん、
まあ、グラフィック向けのプリントの設定にな
って、ああはいはいはいはい、
で、
うん、
できたものが、うん、まるで版画のようなカチカチでは
いはい、はい、
もうあの集合写真とか家族の人とか、
うん、
髪の毛とかハサミでこう切ったような感じ
になってああそんなになっちゃうんだ、
うっそーとかそれこれあれ、E フォト使わなかったのって E フォトって何とか言われて、なんか専用のソフトがあってさとか言ってそんなの知らないとか言われて、
うん、
で見たら150枚全部そんな風に、
え
版画の写真
一気にやっちゃったんだ、
やってでこれ見ててなんか変だと思わなかったって聞いたら、なんですごいはっきりしてていいじゃないって言われて
ああそうなんだ、
はっきりくっきりしてていいわよって、今までの あなたのプリンターよりいいわよみたいな感じで言われちゃって逆上するやら悲しいやら泣けるやらっていう
そうなんだ そっちの方がいいんだ。
そうって言われちゃって、まあ、うん、で僕はあのいやそんなことはないよと完全に逆上してまして、うんうん、これでやるんだってやってみせて、うん、もう全然違うわけなんですけど、
はいはい、
妻としては、うん、自分はマニュアルを見てやったと、
うん、
どこが悪いんだって話で、
はいはいはい、
やり直すんだったらあんたがやってっていう、
はいはい、
分かりました、うん、どうもすいませんって言ってですね、あの泣き泣き150枚またいいフォトを使って
やり直したんだ。
直しました。
でそれ直したやつは奥さん見たの？
あ、もちろんそれで送ってましたよ、
うん、見比べてどっちがいいっていうこと？
まあ言われてみればこっちの方が滑らかだねとは言ってましたけど、うん、
最初のでもまあよかった。
最初のでも全然 OK よって感じでした。
そうなんだ。
でもね、それで僕ちょっと勉強したんですけど、
うん、あ、
はい、添削講座で来るじゃないですか、写真が、
はいはいはい、
うん、ツエルとかってあのツエルサイズで来るんですけど、うん、あのプリンターもいい機種使ってるし、カメラもいい機種使ってるのに、
うん、
もうめちゃくちゃ硬いっていうか、そういう刃が
来
るんですよ。
そういう話ありましたね、う
ん、ね、うん、でそれの意味がやっと分かったんですね。
ああ、なるほど、こういう出し方をしてるんだっていうのが。
そうそうそう、
はいはいはい。
で、あ、それ今までアドバイスに例えば画素数がとか、
うんうんうん、
シャープネスを弱くしてとか、
うん、
そういうようなことを書いてたんですけど、
うん、
どうもちょっと検討外れなアドバイスを書いてた。っていうのが、
そんな段階じゃなかったんだっていう。
うん、そう。
なるほどね。
うん、だから、ちょっと説明書を、そのね、簡単マニュアルに、写真を印刷するときは、一言そのね、専用ソフトを使ってくださいと一言書いてくれと。
うんうんうん。
ちょっと知り合いにエプソンの人がいるもんですから。
はいはいはい。
僕は泣いたよ。
ほうほうほう。
書いてちょうだいっていうふうにお願いしてきましたけど。
ああ、でもそうだね。それでもエプソンとしてもそれは本意じゃないだろうからね、うん、初心者の方が、
まあ、詳しくは電子マニュアルを参照くださいって書いてある。
ああ、なるほど、はいはいはい。
もう電子マニュアルっていう、ね、ものは普通に使えるものだっていう、そういうことなので、
うん、うん、
電子マニュアルはなかなかね、なかなかねっていうか、うん、こうパソコン初心者にはちょっと難しいのかなっていう、
うん、なるほどね。そっかそっか。で、スノーさんから見てこれはどうなんですか、801は、うん、
そのホーム DP っていう意味では、まあ、うん、耐久性はどうか、耐候性といいますかね、
うん、
はいはい、耐食性っていうのはどうかはちょっとわからないんですけども
。でも強いインクでしょ。
強いインクですね、
うんうんうん、
だからまあ言った通りなら100年とか、
うん、
なんだっけ200年とか持つのかな、うん、ことになっています、
うん、
で、まあちゃんとこうソフトウェアを使いこなしてプリントすればかなりいけますね、
うん、
ただね、ちょっと色に関して言えばね、
うん、
まあ、これ Windows の話なんですけれども、
うんうん、
すごく青く出ちゃって、
多
分うちのビスタ君のカラーマネージメントの問題なんです
よ
ね。
あ、なるほどね。
画面がそもそも多分 9000K とかそういう感じの、
うん、
なので、
うん、
それに合わせちゃうような感じで、いろいろカラーマネジメントのあれをいじってはみたんですが、
うん、
ダメで、
うん、
どうしても青く出ちゃうので、うん、結局マニュアルで、なんて言うんでしょうね、色調整のカラーホイールいじって、
はいはいはいはい、
ちょっと暖色系にしてですね、
うん、
特に年賀状の、家族の写真とかは、
はいはい、
顔色が真っ青になっちゃうので、おうおうおう、それを、色調整して出すっていう、
うん、なるほどね、うん、
Mac につなげるとね、うん、大丈夫なんですけど、ちゃんとカラーなんだっけ、
カラーシンク、
シンク、ね、うん、あれがプロファイルがついてきているんで、
うんうん、
もう、まあ、そもそも僕が Vista とか Windows が不慣れなので、
うん、
あれなんですけど、
うんうん、
まあ 他の Windows ばっかり使ってる人はどうやって色調整してるのかなってちょっと。
でもそれこそあれだよね、初心者の方というか、ね、あんまり詳しくないって使ってたらこういうもんだっていう風に思っちゃうのかもしれないよね、
うん、そうですね、うん、まあむしろカメラダイレクトっていうかあのカードダイレクトの使い方が非常に、
うん
スマートっていうか、うん、そっちを想定してるんだろうなって感じですね。
ああ、はいはいはい。
あれは非常に便利ですしね。
使ってみました？
あの、大体子供なんかはそれで出してますね。
へぇー。うん、他使えるんだ。
うん、結構使えます。あ、そうそう、あの、カードダイレクトのカードの種類って言いますかね、使えるカードの種類でも、
うんうん、
HP はやっぱり少なかったので
ああなるほど、
うん、これはちょっと辛い。まあキャノンとエプソンは同じぐらいだったかな。
少ないっていうのは何がなかったの、う
ん、何がなかったんだっけ。
マイクロ SD がないとかそういう。
あ、まあ、ね、あ僕が困ったのは、
うん、
HP はねあれがなかったんですよ、あのコンパクトフラッシュが入
る。あ、CF が入んないの。
そうそうそう。
へぇー。
いや、これはちょっと困るなと。
なるほどね。
当然、キャノンとエプソンは CF 入るんで、
うん、
大丈夫だと思うん
ですよ。なるほどね。
うん。まあ、そういう意味でも、ちょっと、HP はいくら安いとはいえって感じで、
うん、
おっしゃった
な。なるほどね。じゃあ、まあ、でも、801あり。
うん、あそうですね、最近妻も使い慣れてきて、
うん、
こう音楽 CD とかコピーしてますし、
うん
うん、CD に
レーベル
のレーベルを、
はいはいはい、ジャケットですね、
ビートルズはなんかは全部ちゃんとそのままできてますね。
いやあれなんだっけ、スキャナーコピーのところでスキャンしてトレイが出てきて、パソコンレスでなんかコピーできる。
そうそうそう、
ですよね、
うん。普通にコピーするかのようにできて、うん、で、これ僕はやってないんでわかんないんですけど、
うん、
試し刷りもできるんですよ、紙に。
へぇ、
普通紙に。どんな感じでできるよっていうのがわかるので。
はいはいはい。
だから、いろいろ、なんて言うんでしょうね、工夫したいときは。
うん、
なんかコラージュみたいなの作って、
うん、
でそれでやってみてっていうことも可能。
へえ、なるほどね。
だから失敗がないので、
うんうんうん、
CD ダメっていうか、録音はね記録はできたけど、
うん、
レーベル失敗したとかそういうのが、
はいはいはいはい、
少ないと思いますし、
ね。なるほどね。
ここら辺はさすがエプソンさんっていうか、よくできてる。
う
ん、
私の方はこの多分スノーさんと同じような形の、はい、型番が違って EP901F、
うん、
ファックスがついていて、
あ
何が違うんだろうね、それがついてるのと
F やからファックスがついてるんですかね、やっぱり。
あ、そうそうそう、多分そう、901A っていうのもあるんだけどね。
あ、
この8と9の違いは何だかよくわかんないんですけど、僕の場合は、ちょっとファックス1台あったんですけど、いまいち良くなかったのと、要は2台目追加で必要になってしまったので、じゃあもう1台買おうかということで、まあファックス専用機みたいなのも考えたんですけど、結構いい値段もするので、だったら複合機もありかなっていうので、探しているところですね、
うん、
スノーさんのようにあれこれこうしっかり吟味したわけではなくてですね、ざっとネットでは見てはいたんですけど、私の決め手は見た目でした。
見た目
あのね、黒基調で、
う
ん、でなんか真四角じゃないですか。
ああ、そうですね。
今までのってなんかね、ファックス機とかだとダイヤルの部分があったりとか、
ああ
そんな感じの複合機が多かったんですけど、
ああ
、綺麗に真四角みたい、四角い箱みたいな感じで、うん、で、 ダイヤルとかそういうのがタッチパネルなんですよね、液晶の。でそれも普段はこう真四角な状態であって、で操作するときにその液晶のパネルをカチカチカチってこう持ち上げるような形にするんですよ。で上から見たときにその液晶パネルが上から操作できる、もう昔からあるコピー機を操作するような状態にできたりするんですね。でよなんかかっこいいじゃないとか思って、もうほぼ見た目みたいな感じだったんですけど、まあもともとキャノンのプリンターを使ったことがないのでキャノンの複合機も見てはいたんですけど、値段はそんなに変わんなかったような気がしたな。でまあ使い慣れてレプソンの方がいいかなっていうところで、なんかでもドライバー関係はキャノンの方がいいような気がしてたんですけど、 Mac ってキャノンの方が早くないですか？
ああまあそうだ
ね。そうですよね。うん、そこら辺がちょっと引っかかったんですけど、まあ使い慣れてる方がいいかなっていうところで、まあエプソンに落ち着いて、あとは ADF がついてたんですよね、これ。オートドキュメントフィーダーでしたっけ、それが使ってみたかったのもあってこの、まあ、デザインとそのなんかちょっとしたギミックとその ADF が決め手で買ってみたんですが、まあこれ買った時全然知らなかったんですけど、これトレーで紙入れられるんですよね。
あ、はいはい、
一番底の部分が紙を入れてしまっとける、
うん、あ、そうだね、
休止するやつ、うんうん、今までだからこのトレー式のやつってインクジェットでは使ったことがなかったので、いつも紙を印刷するときに、
ね、
なんか立てるようにしてプリンターに挿してさあ印刷っていうのがもうしまってあるような状態で、もう印刷ってやったらもう紙がそこに入ってるんで勝手にできるっていうのがすごい良かったんですよね。
スマートですよね。
うん、で、これが2段になっておりまして、A4 の紙を入れといて、あとは L とか 2L とかっていうのを上段に載せておけば、どっちもこう入れっぱなしにしておけるっていう。ここら辺がこう物臭な私にはとっても便利でですね。良かったんですが、僕月1でね請求書の封筒を印刷するんですよ。
はいはいはい。
その時に封筒を入れられるのが下の段の A4 の紙なので、で、月1回こうまとめて印刷しちゃえばいいんですけど、月末と月の中とでこういくつかあるので、しょっちゅうその A4 の紙を出して封筒を入れてまた A4 戻してみたいなのがあって、
あ、はいはいはい、
だこれが上の段に封筒が入ったらもう最高だったんですけどね。まあそんな感じで、あとね良かった、なんか使ってていいなっていうのは、インクもそうだし吸収もそうなんですけど安定してるんですよね。前使ってたのが GX900 だったかな、あの A4 の、顔料インクの A4 機、
はい、
同じエプソンのやつなんですけど、これがねやっぱちょっと使ってないとあのすぐノズル、
あ、
クリーニングしてくださいとか、
はいはい、
だから毎回その印刷する前にはノズルチェックみたいな感じになってくるんですよね。最初の頃はそうでもないんですけど、それがこの今の901の方を使ってると、もう1年ぐらいになるのかな、いまだにその1回だけかなノズルのクリーニングしてくださいみたいなメッセージが出ましたけど、まあ使っててそういったあれが頻発することもないし、休止で紙がぐしゃとかそういうのも今まで一回もないんですよね。で封筒とか、普通の A4 紙、写真の A4 とかはがき L とかいろいろ紙使ってるんですけど、未だに詰まったことがない。で900の時はやっぱりこの休止の際にジャムっちゃうことがやっぱり何回かあったりして、あと紙の汚れ うん、これはもうちょっと使ってみないと分かんないんですけど、封筒を印刷した後に A4 やると、
うん、
端っこが真っ黒いのがべったりついてたりとかっていうのが900の時にはあったんですが、ゼロではないんですけど900の時ほどそういうのがあまりない。そのままA4 印刷しちゃっても普通に印刷できるとかっていうのは GX の900の方だとあったんですけど、今の901の方では何回か、まあ、ゼロではないんですけど今のところすごく安定している感じがして良かったですね。で、あとこれがイーサネットで接続できるんですよ。
あ、はいはい。
なのでこれがすごいやっぱ便利、ネットワークプリンターって使ったことなかったんで、まあ勤めてた頃はね会社のプリンターとかみんなそうだったんですけど、家庭機でこういうインサネットって当たり前になってきてんだっていうのがね、でやっぱこの利便性っていうかそこら辺がすごくいいなと。やっぱ USB のケーブルだとどうしてもね、パソコンのそばに置かなきゃみたいなのがあるんですけど、今僕が置いてるのは、まあそんなに離してるわけではないんですけど、机に向かってその真後ろで、どれぐらいしたらいいんだろう、1メーター半ぐらい、
はいはい、
離れてるところに置いてあるんですけど、まあ、すごい使い勝手が良くてですね、このイーサーいいわと思って、うん、でこれ無線、さっきもちょろっと言いましたけど Wi-Fi 対応なんですが、
はい、
Wi-Fi はね試してないなんかイーサーでいいやっていう感じかな。で Wi-Fi でどれぐらいなのかっていうのは、うん、まあ、今度試してみようかなとは思うんですけど、
うん
う
ん、でも、まあ、ケーブルレスでもしそんな大きい筐体じゃなくて、ね、うん、動かしたりするのに必要なあれでやったら線引き回さんでいいから楽ですよね。 Wi-Fi
っていえばね、楽っちゃ楽なんですけどね、
会長でしたらね、電波状態とかそんな
の、うん、ちょっと Wi-Fi も試してみようかなと思いつつ、まあ、特にそのイーサー1本ケーブル引いてそれで困ることがなくなっちゃったので移動したりすることもないし、で印刷するときは全部オンライン上にあるわけじゃないですか、ネットつなぐから、うん、
はいはい、
だから全然そのつながなきゃいけない、その Wi-Fi にしなきゃいけないっていうあれがなくて試してもいないような状況なんですけども、
うん、
で、良さそうだと思いつつ使ってないのがその Wi-Fi と、でさっきの Bluetooth はてなにしてるんですよ、これ、
はい、
ついてるのかなどうかなんですか。
いや、どうなんでしょう、多分
901F のオプションなのか。
あ、901か。うん、ああ、そっか。
で、その、さっき、購入のきっかけになったと言っていた ADF も使ってないです。はい、結局。
使ってられないですか
、うん、これね、アンナチュラルみたいな話なんですけど、書類とかね、
はい、
今、なるべく物を減らすっていうことを考えたときに、こうデータとして取っといて、
はい、
なるべく捨てようとかって思ったことがあったんですよ。
あ、はい、便利ですよね、うん、そういう時はね。
あれどこのでしたっけこれの走り ADF じゃないけど PDF に変えてくれるやつあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あれを結構真剣に考えたことがあって、はい、あれ単体で4万だかな、結構いい値段するんですよね。だけどこう、やっぱり物を減らしてこう身の回りのものの数を減らすっていうのをちょっと一時考えたことがあったんで、まあそれを買う前にまあこれがあれば試して、物を減らしてのにどうだろうみたいなのがあってですね、もっと言えばフラットヘッドのスキャナーを買った時にそれもやろうかと思ったんですけど、さすがにね、一枚一枚こう入れて事故にやってるのが非常に効率が悪いと思って、まあその専用機とか考えたんですけど、結局使っておりません。これが、あれかな。あと、インクがちょっとやっぱり どうなんだろうっていうか、今便利な方が勝ってるからあんまり気にしないで使ってますけど、結構やっぱりいい値段するんですよね。
うん、
1回あれセットで買うと、
はあ、
6,000円、
そうですね、6色インク調べたら6色インクだって、
そっか、やっぱ6,000円弱ぐらいか、
うん、そうですね、いきますね、
1色買いで1000円ですもんね、
うんうん、そう思ったらちょっと高いですね
、うん、結構何かかるかなっていうので、ちょっと使い方をみたいなのを考える時もちらっとあるんですけど、でもやっぱりその安定してる部分でね、なんて言うんだろう、使いたい時にちゃんと使えるっていうのが今のところすごく僕は気に入っていて、結構前のとこれを入れる前の GX の900の時は、なんか打ち合わせに出かける時に、まあデータとして準備だけしていて、もう出かける前に印刷かけようなんて思って、打ち合わせの前のお昼ご飯とかの時にですね、印刷プリントって昼食取って、一息ついて出ようかななんて思って、食事を終わって上がってくると、1枚で、あ、1枚は見ていくんだけど2枚目がもうすでにダメとかそんなトラブルが結構あったりとか、
はい、
それで焦ったりとかいうこともあったので、まあ、この安定性だけでまあ今はいいかっていう感じなんですけどね。で、色もねあんまり期待してなかったんですけど、うん、900使わなくなっちゃいましたね、その最初のインクジェット、うん、顔料インクっていいかなと思って結構気に入って使ってたんですけど、
うん、
そのまあ、写真に限らずね、その仕事の提案書とかそういったのを出すときに顔料結構良かったなと思って、当初は気に入っていたんですが、そういうトラブルがあったりとかあって、まあ、これでやってみると、まあ、写真もまあまあ僕はいいかなと思っていて、うん、でドキュメント系なんかでもまあそれなりに見栄えのする色が出て、結構今のところは気に入ってます。だからこれスノーさんとか見た時色どうなんだろうなと思って気にもなってたんですけど、
ね、うん、はいはい、いやまあやっぱり4000とは完全にインクが違うので、
うんうん
うん、違うものになって出てきてますよね。
ああ、なるほどね。
だから、どっちがいいとかいうあれではないんですけれども、
うんうんうん、
まあでも、年代が全然違うから、
うん、
なんていうのかな、シャドウ部分の中の潰れ具合っていうのは、こっちの EP の方が
、うん、
あんまり潰れなくていい感じで出てくる。
あ、そうなんだ、
思います、
うんうん、
まあ、光沢紙がね、写真用紙の光沢紙が使えるからっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、ああそうかそうか、
うん、まあ、その差は大きいですね、うん、
だからなんかね、作品発表しようとかそんなあれじゃなくて、ホーム、さっきのねホーム DP みたいなことの感覚で言えば十分かなっていう、まあ、これは今結構気に入って使っております。で、すみません、最後になってしまいましたが、ミリさんは、
あ、はい、
ちょっと毛色が違う。
そうですね、うん、もうしかもかなり前の年代の話で、
うん、
恐縮なんですけど、
うん、
それも現行でまだそれを使ってるという、
うん、
私の時代も止まってるというお恥ずかしだからのお話なんですけど、
うん、
複合機は複合機なんですけど、
うん、
恐ろしいほど今やでっかいオブジェとなってるカラコピー機なんですけど、これ買った当時っていうのはまだその、うん、なんかデジタルの手法とかっていうのがすごくコスト高だったんですよ、
うんうん、
だからどうしてもなんかコピーを、なんか、スプレーのりとかで止めてこうまだ原稿を作ってっていうスタイルがまだまだ主流だった
から、はいはい、
あったんで、
うん、
まあこれを購入する、まあ、ことにしたんですけど、まあ、実はこれ なんでこういう形でいるんだっていうことを最初にお話をせればならないとは思うんですけど、
うん、
要するに広告のゲラというものをですね、
うん、
自分とこで作ろうではないかというところから、まあ、始まったんですけど、
うん、
それまでは正直言って専門家の方に全部丸投げでお願いしてたんですよ、
うんうん、
それこそね、まあ、必要なものっていうのはまあ、カタログみたいなものとか、うん、マニュアルみたいなものとか、まあ、あと通常ビラというものですよね、うん、そういうのは全部専門家の方にお願いしてたんですけど、うん、まあその時も昔からでもそうなんですけど、やっぱゲラ作る時ってなんか紙の上にノリで紙貼っていってこう作ったりとかっていうことをずっとしてたんですよ、
うん、
でやっぱりそういう、スタイルも取りつつその当時ですね、一世を風靡した、うん、その印刷の基準であるアドビさんが提唱したですね、
はいはい、
印刷のポストスクリプトというその、うん、技術を、導入してですね、
うん、
それのゲラの状態で試し刷りの状態が確認できて、なおかつデータをそのままデザイン事務所に送れるという、この一挙両得であろうということで、
うんうん、
キャノンのピクセルというやつを、うん、購入したんですけどね、
はいはいはい、
それがまた、まあ、その当時は、ね、デザイン事務所にお願いしてたりとかっていうことがあったので、
うん、
それを考えると十分コストは見合うっていうことで購入したんですけど、
うん、
今から考えるとものすごい高いものです
、うん、何これは購入なの？リースとかじゃなくて、
ですね、購入しました最終的に、リース契約じゃなくて、
へ
ー、はい、リースって、まあ、正直言ってリースの方が良かったのかどうか今でもちょっと分かんないんですけど、
うんうん、
決められた期間があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
絶対それまでに買い替える必要とか、
うん、
もしくは機械が時代にそぐわなくなるという、
はい、
ことが発生するのが分かってたので、
うん、
そういうリース契約はできないだろうっていうことで、
うん、
やめたんですけどね、だからすごいしんどい思いして買ったんですけど、
うん、
で実はですね、今ちょっと偉そうにポストスクリプトのお話をさせてはいただいたんですけど、
うん、
これね、その、まあ、プリンターとしても、ネットワークプリンターとしても、まあ、使えるという、まあ、ことが、まあ、複合のメリットだったんですけど、
うんうん、
ちょっとね、うる覚えで恐縮なんですけど、その、ポストスクリプトに対応さそうと思ったら、40、50万かかったんですよ、オプションユニットで。その当時はですよ。
うん
う
ん、
で、一応互換でも印刷できるんです、そのままで、なんかうまいこと変換してくれるんですよ、ソフト上で、
うんうんうん、
でそれでも一応できるんですけど、うん、まあ、なんていうんですかね、デザイン事務所のその持っていくデータを検証とか構成するという点ではやっぱ不備じゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、ずっと悩んでたんですけど、うん、結局ね、持ったなくって買わなかったんですよ、
ほうほうほうほう、
はい、でまあ、ネットワークプリンターって、まあ、言ってましたけど、それも実はオプションで用意したんですけど、
うん、
この当時もネットワーク入れるだけでもびっくりする値段してたと思います。
へ
え、忘れてしまいましたけど、かなり高かったような、
うん、でしょうね、だって普通リースとかの方が一般的なぐらいですもんね、
そうですね、
うん、
でまあ良かった点っていうのはですね、
うん、
やっぱり自分のところでできるようになったんですよ、実際これで全般の業務がもう、デザイン業務というんですか、
はいはいはいはい、
完全にもうその専門家の方にお願いしますって言って、それこそ封筒で、まあ、当時のことですね、 今みたいにインターネットがたくさんのデータを送れるような状態でなかったんで、
うんうん、
本当に封筒とかそんなでやり取りしてたんですよ、
うんうん、
でそういうのがもう回数がものすごく減りましたしね、
うんうんうん、
で、まあ、実際にその印刷物として上がってくるときにやっぱ毎回あったんですよ、不満が、
うんうんうん、
打ち合わせ通りと違うじゃないかとかですね、
うんうん、
あとやっぱり今と違ってその印字ミスとかそんなんでももう出来上がってしまったらしゃあないっていうとかあったじゃないですか、
うんうんうん、
ね、いろいろまあ方法はあるんですけど、
うん、
まあ、そういうのが全部やっぱり自分のところでできるようになったっていうのがやっぱ一番良かった点ですね、
うん、
で、あれですよね、しかもうちがお仕事を欲しいときにそれを使っ、なんか資料を作ってプレゼンテーションするときも白黒から一気にカラーになったとかですね、
うんうん、
ちょっとした優越感もあったりして、
ああなるほどね、
はい、まあ、それはそれで良かったんですけど、
うん、
ところがそれももうあれですね、もう 1年とか2年ぐらいでですね、
うん、
メインでその時使ってた、まあ、Mac を使ってたんですけど、うん、ブルーホワイトとか G3 ぐらいの時代なんですけど、うん、クラシックのもう終盤になってきてですね。
ああ、はいはいはい。
はい、まあ、私は当時その時はその Mac OS X がどうとかって出るって夢の、そんな全然概念もなかったんで、うんうん、ちょうど切り替わりの頃だったんですよ。
はいはいはい。
ところが完全に切り替わってしまって、うん、まあ、実は Mac は新しくいくんですけど、うんうん、これ OS X になったからしばらく対応ドライバーが出なかったんですよ、ずっと。
ああ。そうなんだ。
びっくりするぐらい出なかったんですよ。あまりに一気に環境が変わりすぎたんだと思うんですけど、
うん、で逆に切ってね、そういうことあります。
そうなんですよ。で逆にね、今だったら走るんですよ、問題なく。
お、
印刷できるんですよ。ほんで、まあそういうので結局あのそういう状態で業務ができなかったっていうのがあって、うん、でその途中であのやっぱりゲラの構成とかきちんと細かいあのもので見たいっていうことで、まあ、それこそそこのデザイン事務所とかよく使ってるプリンターメーカーと相性がええのがいいとか、なんかそういうのを、まあ、けんけんがくがく相談して、結局オッキーというプリンターメーカーのポストスクリプト対応のプリンターを、まあ、これモノクロなんですけど、まあ、今でも使ってるんですけど、うん、それを結局また買うことになってですね、
うんうん、
でさらにあのなんていうんですかね、それで準備したにもかかわらずこの本来活躍したい方のやつが、うん、結局ねドライバーが完全互換っていうか対応に、まあ、私の環境でなったのが、うん、もう本当に何年も後だったんですよ。なんか上位互換でとりあえずはなったんですけど、やっぱちょっと色目の問題とかなんかね、ちょっとたまに不具合が出るとか、いろいろあったんで、
うん、
で、実はそんなこんなしてる間にインターネットの状況が良くなって、急にデジタル化が進むことになってですね、
はいはいはい。
もう使うことすらなくなってしまう。
なるほどね。そういう、はい、その、これを導入した当初を使う、はい、使い方っていうのを作業としてなくなってきたと。
なくなったんですよ。もう第一にびっくりしたのが、もうなんか CD で送ってくださいっていう、まず第一の波やったんですよ。
はいはいはい。
あ、それすいません。それ CD の前に MO があったと思いますわ。
ああ、はいはいはい。
MO で送ってくださいっていうのがあったと思います。うん、で、そこがあって、次 CD で送ってくださいっていうのがあって、
うん、
で、最後もうだったらインターネットでそのまま送ってくださいってい
うはいはいはいはい。
で、もうなんか PDF かなんかですぐそのゲラのやつが送ってくるんですよ、デザイン事務所が。
うんうんうん、
で、画面上で確認してくださいって言われるようになって、うん、もう全くする必要がなくなって、
はいはいはい、
ですね、
うん。
だからもう今となってはですね、うん、自分を戒めるためだけ大きいオブジェとなってるんですけど。
なるほどね。
まあ、動くのはちゃんときちんと動くんですけど、
うん、
はい。でもまあまあまあいろいろまあね、ちょっと保守点検のあの、まあこういうなんて何でもそうなんですけど、あの、機械購入するときはすごく安く設定しておいて、
うん、
保守点検結構ガチッと取っていこうぜっていう、なんか販売政策があったりすることあるんですよ。
はいはいはい。
ちょっとそれでちょっと話が、そんな急にそんな倍みたいに値段上げて話が違うじゃないかとかですね、
うんうん、
ちょっとけんけんがくがくいろいろ揉め事もあったんですけど、
うんうん、
でもまあ、紆余曲折を経てですね、もうだいぶなりますけど、いまだに現役で使ってます。
うん、そうなんだ。
もう買い替えられないです、そんなだったら。
まあそうですよね。
はい。
あ、まあ、リースとかだったらあるかもしれないけど。
そうなんだ。一応動きますしね、一応あのトナーとかもそんなも全部まだまだ売ってますし、今ね、便利よくって、まあ本当はこんなあんまりあの、ポッドキャストで言うべきかどうかわかんないんですけど、あの、うん、その、消耗品ってなんか海外向けのやつとかも買えたりするんですよ。
ほうほうほう。
日本語のまあ表記はないんですけど、
うん、
もう普通に国産で流通してるものよりすごい安いとかですね。
へ
え、今まで何を払ってたんだろうと思うぐらいの値段の差があったりとか、
は
い、そんなんがあるんだったらね、一番よく使ってた頃にそれを知ってればと思ったんですけど、はい、 まあそれもね、あのデジタル化が進んだからそういうあの恩恵に預ける預かることができるんであって、まあねものすごくあのおかしな話なんですけどね、うん、まあ、今となればっていう話なんですが、はい、
うん、でこれスノーさんさ、
はい、
レーザーとトナー式のプリンターって写真家の人から見てどうなの？
いやまあちょっと使わないと思います。
いややっぱそうなんだ、
う
ん、
そうですね、完全にグラフィックな、
うん
うん、あれなので、うん、まあ、もしその中に写真があったとしても、
うん、
もう本当版画になってますよね、
うん、そうですね、
あ、そういうことなの。
あのだからポスター上のものっていうのは印画紙できちっとデザイン事務所から送ってもらうんですよ。
うん、
A3 ぐらいの、まあ、一回り大きいぐらいのサイズ、なんていうか分かんないですけど、ポスターサイズっていうんですか、
うん、
あんなやつは言うと、印画紙で吸っていただいたりできるんで、
うん、
まあね、先ほども言ってましたけど、なんか荒い状態と、まあ、自分とこの、その事務所の範囲内でこう使うとか、そんな程度に使ってたんで。
うん、これ、やっぱりあれなの、トナーでこう、はい、定着させるっていうやり方が、その写真に向いてないっていうことなの？
あ、まあ、うん、や、会長じゃない、まあ、まずあの、トナーそのものの粒子の大きさが確か全然ね、線
量が違う。ああ、そうかそうか。
があって。
ピコリットルとかそういうレベルじゃないってこと
ですか。そうなんですね。ものすごいでっかいものが飛んでいく感じですかね、トナーの場合は。あのね、巻いてみればわかるけど。あの、その、こう、黒くなって粒々が見える程度の大きさなので。
見えますよね、なんとなくね、粒感がある画像ですよ、これ。
だから、まあ、それでもうドットが違うから、
そうか、
あれで同じような、同じ面積のところに行って勝負してもしょうがないですよね。
あ、
ものすごくでっかいね、あの、A2 とか、そういう大きさで出せば、うん、まあ、そんなに目立たないかもしれないけれども。
う
ん、
いやでもやっぱりね、その印画紙で焼いてもらって、まあなんか高級な感じで作ってもらうじゃないですか。それで見比べるとやっぱりそのレーザーっていうのはやっぱ見てられないですよね、やっぱあれと比べると、うん、本当に思いますもん、同じデータな内容なのかなって思うぐらいやっぱり違いますよね。
そうか、なんか印象的になんかカラーレ、なんかその写真っていうんじゃなくて、
はい、
その提案書的なものを持っていくときに、はい、こう昔のインクジェットだったからかな、なんかカラーレーザーの方が、まあ、高いっていうのもあるし、なんか仕上がりが綺麗っていうか、はい、高級感があるようなイメージがあったんだけど、でも考えたらその写真ってあんまりなのかなとか思ったんですけど、
どうなんでしょうね、提案書っていう風にして考えるとやっぱレーザーの方がなんていうんですかね、まあいいのかもしれないですけど、そのなんか美術的ななんかそういう印象っていうのは全く受けないですよね。
まあ
これでやっちゃうと、
うん、あとスピードが全然もうやっぱり違いますけ
ど
ね。
ああ、まあまあ、ね、
コピー機と同じ、
うん、
スピードでできるので、
うん、
そうです、早いのはもうめちゃくちゃ早いですね。
はい、ね、コピー機と一緒だから、
そうか、それぐらいのことか。
そうですね、枚数が多いときは本当に早いのは助かりますよね。
うん、なるほどね。そこそこ、
はい、はい、
まあ、ということで、ご復帰のいろいろご紹介しました。まあ、僕はすごい気に入っているので、まあ、ちょっとしたね、2L ぐらいまでの写真と楽しもうとか、でも気軽にちょっとね、そのホームデピーみたいなことをしたいなと思っている方であればおすすめできるかなと思っております。
はい、はい、
そんな感じで、またこれなんか小関さん言うときにね、なんかこの辺の機種の話、
うん、
どれぐらいのものなのかみたいな話を聞ければよかったんですが、また、
はい、
機会があれば聞いてみたいと思います。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、あのいつかあの裏表を逆にトレイに入れてしまいそうでいつもドキドキしてるんですけど、
それはもうやった俺、
あ、やった、間違えた、とんでもなんか大変なことになりそうですよね、うん、
はい、
やらないようならやらないことを祈っているスノート、
はい、 私もですね、これでちょっとあんまり荒かったんで、ちょっと先ほどは言ってないんですけど、この後にネガのスキャナーとですね、インクジェットのインガシ焼けるやつを装備してですね、やってみたんですけど、あまりの時代の進歩に驚いたことをですね、ついこの前のように思い出しながら、お話を聞いてました。ミリでした。はい。
はい、ではまた来週。